ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、ラジオの迷宮というような意味ですね。でこういうふうに名付けて武田義文が、月に1回ですけれども約45分間こうしてトークを楽しんでいるという、それにお付き合いいただいているわけですが、そのまさに迷宮という毎回そうなんですけど、まあどこへ向かっていくかわからないような話の流れ、話の流れっていうのはつまりこの文脈の、水がですねどこへこぼれて注いでいくのかっていうことは語っている私もわからないというようなことになっているわけですね。でまあ話はその季節なんですが、今8月のもうややもう終わりですよね。これいつまでもこれ本来まあ残暑っていう言葉がありますが、お盆が過ぎて朝夕は確かに少し過ごしやすい状況ではあるんだけれども、このお送りしているこの場所、これは京都という場所ですけれども、こちらはですね玄関国書っていう、まあ、四字熟語みたいになっちゃってますけど、真冬は、厳しいと。それから、国書、つまり夏は、猛烈に暑いよというようなことを言っているわけですね。で、まあ、その京都からちょっとお送りしているわけですけど、で、京都っていうのは、いわゆるご存知のように、1200年を超える昔にですね、奈良を出て、そしてその都を移そうとした果てに、まあ、何軒か候補がありましたけど見出した土地ですね。これ平安京というふうに名付けられたわけです。で平安っていうまさにこの穏やかな平安を望んで付けられたような都の名前ではあるんだけど、実はその歴史をちょっと顧みると、振り返ってみると、そんなに平安ではなかったような平安京ではあるわけですね。まあ平安時代、つまり歴史的にな、その概念区分でいうと古代と呼ばれる、エリアに入ってる。でこの平安時代、つまり古代ですね、ここから、大雑把に言うと鎌倉時代、ここから中世に入り、それから足利、つまり室町時代ですね。これによってその中世という時代をくぐって、で、まあ、桃山っていう短い期間はあるんですが、江戸時代に突入していくという、これはまあ、江戸時代にとって近世というわけですけど、で、江戸が終わって、明治に入る。明治に入るってことはつまり近代と呼ばれるわけですね。そして近代、明治、大正というものを経て、現代という、まあ、昭和、それから平成というふうに時代を迎えてきたわけです。でまあ考えてみると、その平安の平、それから今平成の平と、いうふうに、まあ、ついている、同じ、まあ、元号っていうんですか、その、ついてるわけですが、これ、実は平成に入って、あまり穏やかではないっていうことが、まあ、ずっと続いてる。つまり、名前というのは、穏やかでありたいということが先にあって名前をつけるからそうなるんでしょうけど、あまり穏やかではない時代に突入したなっていうのは、僕も長年生きてきて、この平成という時代はただならぬ時代だなというふうにつくづく思うわけです。それは日本国内だけの問題ではない、まあいわゆる 9.11 と呼ばれるような象徴的な事件があった。これはある意味ではメディアがここまで発達したおかげで、それまでの ある、まあ、それをテロリズムと呼ぶのか何と呼ぶのかともかく、そのテロや戦争やあるいはその時代を大きく変えるためのその可逆的な力ですね、こういったものが時代を大きく二分していく、あるいはその隔てていく、あるいはまたそのようにこう思わせられる、あるいはその皆さんがそう思うとそうであったというようなことになるわけですね。で、時代がまあ大きく二つ違う、あるいはその文化が異なるといったようなことが、実はその昭和の終わりくらいから美術やまあいろんな世界でもそういったことを企画起とされて、行われるということがまあ続いてきたわけです。なぜこんな話をしているかというと、一つはですね、ちょうどその始まったばかりなんですが、京都を舞台にした、国際展、国際美術展ですね、これが今開催されたわけです。で、会場がですね2カ所ありまして、京都芸術センターって、これかつては、小学校だった場所ですね。この廃校になった優れた美しい建物を利用して、芸術センターというものが今は営まれている。とそしてこの京都芸術センターだけだとこの話は成立しないんですけど、もう一箇所は京都の中にある皆さんご存知の二条城という場所なんですね。これまあ城とつくお城ですから、いわゆるお堀があって、お堀が巡らしてあって、それでつまり石垣が高く築いてある、その中にまあ広大な、面積、ここにまあお城が建ってる、まあ、いわゆる櫓が建ったりいろいろするわけですけど、この二条城の中の随所にですね、現代美術の展示展覧がなされていて、それが始まったばかりというわけです。で、この、まあ、今ではこのように呼んでいるらしい、僕は詳しくないです、アーティスティックディレクターというんですけど、まあ、いわゆる芸術監督というふうに言ってもいいような位置づけですね。このメインのキューレーション、つまり学芸的な役割を果たす人ですね。つまりアーティストをセレクションしたり、そのテーマとなるものを決めたり、さまざまな重要な芸術的な、仕掛けを生み出す、そういう役割、立畑明という人です。立畑明氏はまあ、いろんな経歴、今もいくつかの、なんていうか肩書きではというか、玉美という大学の学長も、今もうその前は京都芸大っていうところの学長もやっていたり、まあ、様々なんですけれども、この度は新しく、1ヶ月ほど後にオープンする、東京でオープンする新しい美術館、草間彌生という、まあ、今をときめく、アーティストですが、この草間彌生美術館というのが、1ヶ月ほど後にできますけど、こちらの館長も兼任するということで、あとは、埼玉県立近代美術館ですか、の、館長や、その今、しがた申しました、京都芸術センターの、館長というようなものを兼任されているというわけです。で、ちょっと話は逸れてますけど、このタイトル、展覧会のタイトルも彼がどうやらつけたということなんですが、ちょっと長ったらしい。東アジア文化都市2017京都。そしてってのはついてませんけど、アジア回廊 現代美術展というわけです。カイロってのはあの体を温めるやつじゃないですよ。あれはカイロですけど、あのカイロってのは回る廊下と書きます。このカイロというのは別に廊下じゃないのに画廊というわけですけど、あれとまあ似ているのか。回廊というのはつまりいくつかの場所を巡るというようなふうに考えてもいいと思うんですけど、アジアを回廊するというわけですね。でまあ最初にタイトルが示しているように東アジア文化都市というわけですから、東アジアという概念はですね、東南アジアやあるいはその普通にこうアジアと呼ぶ中でちょっと区別されたまあ呼び方なわけです。でこの東アジアといったときに地理的まあいわゆるな意味でアジアの東という意味であるのには間違いないんですが、特に東アジアと呼ばれた時の、意味はですね、一つこれははっきりしてると思うんですが、漢字文化圏という意味ですね。で、もともと、いわゆる漢字っていうわけですから、中国の古代中国で発生した、言語なわけで。で、これがまあ、いろんな、いわゆる、金文、甲骨文、いろんな時代を経て、天書、まあ我々天書と呼んだり、天国と呼んだり、大天と呼んだり、小天と呼んだり、このあたりから、やや形が今のものに整えられてきて、そしてその、いわゆる今の漢字の元になる、楷書、行書、草書というような筆記の仕方のスタイルってものが決まってくるわけ。まあちょっとこれも脱線でちょっとこれはもうやめておきますが、ともかく漢字というものを中心に、ある世界を共有している文化圏、これを東アジア、あるいは東アジア文化圏というふうに呼んでいいかと思われるわけです。日本はもちろんご存知のように漢字というものが早い時代、多分5、6世紀くらいなのかな、確かなことは言えないようですけど、伝わってきて初めてその筆記する、目に見える文字というものを迎え入れたということですね。でこれは朝鮮半島、今2つに分かれてますけれども、この朝鮮半島はつまり中国から大陸続きで、要するに地続きでありまして、ずっと早く漢字が、伝わっていったというわけです。でまあ他にも漢字文化圏はあるんですが、ともかく主だった今もある、漢字を使ってる、そういう場所の三カ国といえば、日中韓、この呼び方は別に配列に意味があるわけじゃないですよ。日韓中でもいいし、韓中日でも構わないんだけど、このまあいわゆる日本が言ってるんで、まあ日韓中あるいは日中韓と言ってもいいと思うんだけど、この三カ国のアーティストたちを、一堂に集めた、といってもものすごい数おられるわけですけど、その中からどうなんだろう、何名ぐらいですかね、20名30名、そんなところかな。でここにはもちろん日本からは草間彌生さんも入ってるし、まあいろんな日本を代表する、刺激的な名前のアーティストたち、それから韓国のアーティストたち、そして中国のアーティストたち、でこの人たちはいずれもまあ僕はそこまで詳しくないですが、国際的に名を成しているような人たちが集まっておられるんだと思います。でね、ちょっとね、僕はこんなことを喋ってるのは何なのかっていうことなんだけど、最初の話に戻って、文化あるいはそうですね、建築やその文化様式が 全く異なる、様式をそこへね、唐突に割り込ませるというようなこと、つまり異文化を衝突させる、あるいはまあ別の言い方をすると、その場違いな状況を突然生み出すってなことが、京都のね、今ご紹介しているこのアジア回廊現代美術展、これがね、最初なわけではないわけです。京都っていう、これまあ1200年を超える歴史を持つ場所、そしてまたその様式や雰囲気で、今も残されている、まあ京都にももちろん近代的な建築や場所はいっぱいあるわけですけど、そこじゃあまあそこでもいいんですけど、京都でやる一つの大きな刺激として、この20年30年と、あるいはもっとになるかもしれないけど、いくつかの試みがずっとなされてきているのは、極めて現代的な、あるいはそのコンテンポラリーアートと言いますけど、これは呼び方からしてそうですが、現代美術というふうに訳される、これは日本が生み出したもともとそういう考え方ではなくって、西洋のあるいは欧米の持つ、哲学的な思維、こういう思想的な、実験あるいは試みの中から生み出されてきた発展に現代美術、コンテンポラリーアートっていうものがあるわけですが、これは欧米という、文化の中から、一人に生み出されてきた、発展してきたものだと言って過言じゃないと僕は思います。で、これがもちろんその生まれたのはそうなんですが、日本も早くからそういったことを、あるいはその文脈の中で発表するとしようとするアーティストたちがいっぱい生まれているわけです。で、まあそういういわゆる共時的というか、同じ時代精神、同じ時間を生きる、人たち、アーティストたちの感性や考え方、あるいは哲学的思考というようなものが共通していてですね、共通すると言ってもそっくりと言ってるわけじゃないけど、同じ地平に立っていろんな角度で、自分の表現行為を成していくということを言ってるわけですが、そういった人たちが時をいつにして、発表するというような場所が用意されてきたわけです。で、これは欧米だけではなくて、こと日本の中でもそういった試みが随分なされてきた。それは東京という近代都市の中でも当然長くやってきたわけだし、ということなんですが、ここに来てというか、この30年あるいはもっとなるのかもしれない間にですね、その異なった文化、異文化ですね、あるいは異空間といってもいい、そういう場所を使ってあえて、現代的な別の、文化あるいは表現というものを差し込んでみようっていうようなことが行われてきたということを言っているわけです。ちょっとこの後いろいろちょっとご紹介しますけど、ここでちょっと息を休んでください。実はですね、そのアジア回廊現代美術展開催されている会場の一つの二条城、これちょっと忘れないうちにちょっとこれだけ言っておきます。ちょうどね、先日展覧会始まる前のまだ搬入セッティングの時にちょっと見せていただいたんですが、久々に二条城へ行って、ちょうど縦看板がねあって驚いたわけではないんだけど、まあ大体そのくらいになるだろうなとぼんやり思ってたんだけど、150年を迎えたってわけです。その150年を迎えたってのは何かっていうと、ご存知の大政奉還ですね。大政奉還っていうのはというその儀式セレモニーがあったわけです。そのいわゆる、長く続いた江戸幕府、つまり江戸時代ですね、徳川政権、これがずっとやってきて、いわゆる幕末と呼ぶわけですけど、幕府の終わりですね、この振り返ってみて幕末なんですけど、 その時にですね、つまり150年前にもうつまりお返ししますと言って、その、明け渡したわけです、あの江戸城をね。でその自分たちはもうあのこの、幕府の体制をやめてお返ししますよというわけです。これが行われたのが今から遡って150年前ということです。いわゆる大政奉還というわけです。お返しするというわけですね。でこんなことをちょっと僕は頭の隅っこに置きながら現代美術展の、展示、巨大なものがいくつもありますが、二条城の中を、つまり方向、さまよったわけですね。で、まあ、目の前には、斬新な、いろんなことを考えさせられる、アート作品が、日本、中国、韓国のアーティストたちのものによってですね、考えさせられながら、そこを移動した、まさに回廊したわけですけれども、その二条城という建物自体はその平安京から言うと非常に短い、歴史しか持たないわけですけど、正確には言えませんが江戸時代入って作られたものですね。でまあそのとはいうものの現代建築や現代空間とは全く違うわけで、この、歴史的建造物、つまり、古い時代の日本の文化の、を象徴する、あるいはその表彰するような、空間の中に現代、つまり21世紀の、現代の美術品が差し込まれたというふうに考えていいわけです。でこの場違いなその展示の仕方、あるいは妙に馴染んでしまっているとも見えたりしたりですね。これはさまざまなわけですけれども、その違いをこそ見せるということが一つの見せ方であることは間違いないというふうに思います。それはそれまでの、現代美術の見せ方の理想的な空間というのは、できるだけその空間の色や匂いや、背後にある文化性や、そういったものを全部消し去ろうっていうわけですね。つまり物理的にその消し去るのは無理なんだけれども、ややそれに近い状況を作ろうってわけです。つまり物質性も気にしない、それから色も気にしない、明るさもできれば気にならないというような中に、作品を置くというような設置の仕方、そういうインスタレーションっていうのが、まあ常識的に長い間現代美術を支配していたわけです。でその空間はいわゆる、まあそのどう呼んでたかっていうと、そのホワイトキューブというような言い方をしたりしていたわけですね。まあ、白い立方体、この中に、まあ、いわゆる空間自体をニュートラルに、ある意味性を排除して消し去って、その中に、特別にある強い質量で意味を放つ、表現物を入れるというような、見せ方、これとはもうまるで対極にある見せ方をしているわけです。特にこの京都の歴史的建造物を使った展示というのは、そういうことをいわゆる意図しているわけですね。でこの、空間が持つ、時代性や文化性というものと無関係のものを持ち込むことによって、ニュートラルなホワイトキューブの中に持ち込んだ時とまた違った意味で、その物質表現物の意味というものが際立ってくるという場合もあるわけです。おそらくこの企画者、企図する、つまり アーティスティックディレクターの方々はそういうこともまあ当然考えてなされているんだと思うんです。で、このアジア回廊、今回のこの展覧会が京都では最初ではないってことを先ほどちょっとお伝えしてたわけですが、これはですね、どんなものが今までにあったかということなんですが、まあね、古いところで言うとというか、そうですね、これも1996年、京都の一軒の、かなり庭のあるしっかりした、意匠の込んだ、つまり、すき家が一部入った町屋ですね、これ通常考えられているあの長屋様式の町屋ではなくて独立した戸建てのですね、庭が取り囲んだ、そういったその大きな屋敷町屋ですけれども、この京都の六条のあたりにあった、町屋を、借家ですけれども、これをある建築家が、その上里義輝という建築家、まあ今はないですけど、彼がそこを、まあ家、建築家であり、その建物のフリークなんで、その建物を気に入って、それを賃貸で借りたというわけです。で、それをまあいわば引き継いで、当時あった彫刻、石の彫刻専門のギャラリー、ギャラリー小西ギャラリーというところですけど、そのオーナー小西明子さんっていうのはそれを使って、で、当時イタリアはミラノ在住の日本人の彫刻家長澤秀俊っていう、まあ、有名なアーティストですけど、この人の展覧会をその町屋全体を使って、その古い京都の様式、建築様式、町屋というものを使ってここに現代アートを、差し込もうってわけです。そんで畳や床の間や庭の上やさまざまな場所にいわゆる現代美術というものが出現したというようなことがありました。で、もっとこれちょっとランダムにご紹介して申し訳ないんだけど、もっと多分ね、時代ははるか昔で、これはね、京都にのまあ主に帽子を専門とするデザイナー平野徳太郎さんっていう人ですが、このデザイナーが確かこれ僕は見てませんけど、80年前後かな、1900、おそらく神鴨神社を使ってファッションショーをやったり、それからですね、ちょっと待ってくださいよ、あと何がある、うん、これはちょっと美術というか音楽というふうに言ってもいいんだけど、まあ今は実はそのパフォーマンスあるいはインスタレーション、これ全部聴覚的な芸術も全部そのコンテンポラリーアートの文脈っていうか、アートのカテゴリーの中に全部入ってますから、これもアートと呼んで全く差し支えないことだと思いますが、パーカッションの奏者で、まあ有名な、国際的に有名な、つとむ山下という人がいますが、この人も京都ですね。で、この人はサヌカイトって呼ばれる、自然石を吹いたり、まあいろんな孤島の試みもやってる人ですが、当時って空海のお寺ですね、真言密教です、この当時を使って、大きな、コンサートというか、まあいわゆる音のアートの試みっていうことを、これもずはるか昔ですがやっています。で、まあね、いくつものことがあるんですが、そうですね、日本と遊ぼうというか、まあこれはアートと言ってもいいと思いますけど、遊興ですね、遊びというもの、これはお茶やそういったものも含めてなんですが、飲食、食べる演出、あるいはその場所の演出、あるいはその音楽やパフォーマンスやいろんなものを含めて、 ありますが、日本と遊ぼうという、ことを年に1回ずっと続いていた企画なんですが、もう20数年続いたんじゃないでしょうかね。高見重光さんという人がやってまし、中心にやっていたんですが、これは、おそらく3、4年前かな、一旦これは終わりました。で、これもいろんな会場を使ってやってきたわけですね。いろんな会場っていうのは、お寺や、そうですね、神社もあったかな。様々な京都の伝統的な、寺社仏閣というものが会場になってやってきた。そういう、企画、試みですね。それから、これはね、これも同じような企画なんですが、日本航空、JAL が、ずっと、これもなくなっちゃいましたけど、毎年これも一回、音舞台と呼ばれる、音っていうのは音楽の音ですね。音舞台というものがありました。これもいろんなお寺を使って、ね、これもね、1000人だか、なんか大変なお客さんを集めてやってきたというわけですね。で、その日本と遊び坊の高見さんなんだけど、これもあと1、2ヶ月後に、京都一会っていう名前で今度は、ある集いを試みてます。京都一会ってのは一期一会の一会ですね。この今会うこの機会は、この時だけですよと、もう二度とやってきませんと同じ、まあ極めて日本的というか禅的な、まあ禅といえば日本的とは言えないわけですけど、まあそういう考え方に基づいた一会という、一度会うということですね。まあもともとは一期一会って、この機会、一度の機会は一度の出会いだということを書いてるわけですけど、この京都一会という、試みが約1ヶ月ぐらい後にあるんですけど、これは実は将軍塚、青龍殿、まあ僕は青龍殿と読みたいところだけど、将軍塚っていうのは京都が四方と言いますけど、厳密には四方じゃなくて三方山に囲まれ、東山、そのうちの東山の、ある山の上に、平安京造営の時に桓武天皇がですね、命じて陰陽師たちが、都市計画を図り、そしてそこに京都を、つまり平安京と名付ける京都を守護するための一種の結界を払おうというわけです。で、その呪術として、呪術の装置として、等身大の、大将軍、将軍をですね、そこに埋めたっていうわけですね、山の頂に。で、その埋めた場所、埋めた塚があるというので将軍塚というふうに名付けられている場所なんですけれども、まさしくその場所から京都市中が、一望に眺められるという、そういう場所なんですね。で、これは東側にあるんで、まあいわゆる北は東から、つまり青龍、それから南が朱雀、西が白虎、そして北が玄武というふうに、この幻想動物を、つまり4つの方位にですね、配するっていう考え方。これも、もちろん日本のオリジナルではなくて、古代中国の、考え方なんですけど、これをまあ、いわゆる、平安京造営の時にも、踏襲したわけですね。で、その東にあるおかげで、東にいる大きな、幻獣ですね、幻の獣、これは青い竜と書いて青竜、あるいは青龍というふうに呼ばれる。で、青龍殿、あるいは青龍殿というふうに、これはね、とんでもないものが近年出来上がりまして、でっかい舞台が出来上がってるわけです、その山の頂にね。で、そこを使ってこの京都一会っていうのはある 催しをやろうってわけです。でちょっと僕も1ヶ月後そこ行くのを楽しみにはしてるわけですが、まあそんなことがあるということです。まあ結局ね、いろんなあの京都を使った試みがいろいろあるんですが、ちょっと特筆すべきはこれも一番最初に2005年にスタートした京都アートウォーク、これアートをあの歩くという、まあこれ今回のアジア回廊とちょっと似てますけど、京都アートウォークという、展覧会が、2回大きな展覧会ですが行われてます、過去に。でこれはですね、あのこれもアーティスティックディレクターをやっていた佐伯ミラさんっていう、これは実は今新たな計画がもうずっと準備されていて、2020年あるいはそれまでにひょっとしたら行われる可能性があるんですが、この京都アートウォークの、ちょっとあのびっくりするような試みが京都 の, あのとあるお寺を使って、なされるってわけです。でこれがいわゆるアートと過去の、日本文化の歴史的伝統的、文化というものを対峙させるのか、あるいはある部分は非常に、その同化するっていうか溶け込むのか、それはちょっとこれからの試みで分かりませんけど、そのちなみに京都アートウォークというところ、今まで、どんなところを使ったかというと、清水寺とか高台寺とか、これもやはり二条城とかを使ってますね。まあそういったいろんな場所を使って、今までにいろんな、これも国際展ですけど、いろんな海外のアーティストやらも参加したものですね。こういった流れというか、その美術展の一つの趨勢と言ってもいいかな。つまり、コンテンポラリーというものの枠組み、フレームというものが、その先ほども申しましたようにホワイトキューブっていう観念の、白紙なもので、それだけを取り上げて、作品だけを取り上げて論ずるってことが、どれほど可能か、あるいはまた可能でないのかっていうようなこと自体が問題になって、それからあと欧米と最初に申しましたけれども、すでにその欧米のコンテクスト、文脈っていうものが、どういうふうに欧米だけで成り立ってるかっていう、つまりこの時代に来るまでに国際的とか、あるいはグローバリゼーションとか、まあ、いろんな言い方がなされてきたわけですが、そのいわゆる文化的知的な国境というようなものが、これだけの情報化の時代にあって、どのくらい正確にそういったことが言えるのか、あるいは言語の多様性の中で英語が中心となって表現されてはいるんですが、果たして英語以外の文化圏の考え方や言語の持つ奥行き、文化といったものは、じゃあ現代にはもうないのかっていうと、そうではなくて、ますますこれらが一方では多様化し、あるいはその多様化してほしいとも僕は思うんですけれども、あるいはその単一化し、その言語が人一本化されるっていうことの恐ろしさっていうことを常に思うわけです。でこの2020年ですか、その東京オリンピックっていうようなものを控えてるわけですけど、その東京にこのオリンピックっていう、つまり19世紀のフランスで生まれたオリンピックってものです。これオリュンポスという古代ギリシャのことをネーミングしてるんで、とても古いかのように思えますが、そうではなくて、つまり19世紀、日本で言うと明治時代ですよね、にこのオリンピックってものが考案されて、そして今日まで続いてるってわけです。だから結局この現代美術、あるいはその今行われているこのアジア回廊を通じて、ちょっと京都っていう問題を見てみたわけですけど、現代、あるいは現代と過去、あるいは過去というか、あるいは歴史的伝統的な 文化というものと現代ってものがどういうふうに付き合わされるかってことを考えさせられたわけです。また来月お目にかかりましょう。
番組のご協力は大垣書店でした。